舞台は、都内にある中規模の会社。そこに勤める美人で仕事のできる OL、さくらあさみ、28歳。長身ですらりとしたスタイルの良い彼女は、会社でも男性社員から憧れの的だった。そんなあさみには、一つ悩みの種があった。同じ部署の部長、田中正樹である。50歳を超えたいやらしい目つきの男で、ことあるごとにあさみにセクハラまがいの発言や行動を繰り返していたのだ。おい、さくら、今日もその服似合ってるな。特にその胸元がそそるね。部長、そんなこと言わないでくださいよ。困ります。あさみは笑って返すが、内心ではいつも嫌な気分になっていた。そんなある日、あさみは昼休みにジムに行くことにした。会社から近いスポーツジムで、会社帰りの社員も多く利用している。あさみもその一人で、ジムで汗を流すのが日課になっていた。更衣室で着替えていると、誰かが覗いているような気がした。まさか、嫌な予感がしつつも、あさみは着替え終え、ジムに向かった。一方、田中部長はというと、あさみがジムに行くことを知っていた。というのも、部長室から更衣室の窓が見えるのである。部長室のソファに座り、田中はあさみが更衣室に入るのを今か今かと待ち構えていた。あさみが更衣室に入ると、田中は部長室の明かりを消し、そっと窓に近づいた。ふふふ、美人OLの着替え姿が見られるなんて、ラッキーだ。田中はそっと窓を開け、覗き見を始めた。更衣室には、あさみ以外の女性も数人いたが、田中はあさみに狙いを定めていた。あさみは、タンクトップにショートパンツという事務用のウェアに着替える。その姿は、普段のスーツ姿とはまた違い、健康的でセクシーだった。おっと、これはたまらん。田中は、あさみの胸の谷間や、ショートパンツから覗く細くて美しい足に見入ってしまった。あさみは、自分の着替え姿が覗かれているとはつゆ知らず、ジムに向かった。田中は、その後もたびたびあさみがジムに行く日に合わせて、部長室から覗き見していた。今日はスカートの裾をまくって、パンツをチラ見せしてるじゃないか。誘ってるのか。ああ、その下着はセクシーだな。誰に見せるつもりだ。田中は、覗き見しながら興奮し、独り言をつぶやくのだった。そして、田中はついに行動に出た。ある日の夜、残業で遅くまで会社に残っていたあさみ。ふと気づくと、誰もいなくなっていた。みんな、もう帰ったのかな。そう思った矢先、後ろから不意に手が回され、口を塞がれた。キャ、驚いて振り返ると、そこには変装した田中部長が立っていた。ふふふ、美人OLさん、今日は残業ですか？部長、何ですか？その格好は、田中は、あさみがジムで着ているウェアと同じものを身につけていた。これは、君がいつもジムで着ている服だよね。僕も着てみたくてね。なんで、そんなものを。君の着替え姿をいつも見ていたんだ。あのショートパンツから覗く足が忘れられなくてね。何を言ってるんですか？覗き見なんて。ああ、ごめんごめん。覗いてたよ。君の着替え姿を毎日楽しみにしていたんだ。やめてください。気持ち悪い。あさみは必死に抵抗したが、田中は力ずくであさみを押さえつけた。君のそのセクシーな体、僕のものにしてもいいかな。やめて。部長。変態。助けて。田中の目は、完全に狂気を帯びていた。ふふふ。誰も助けに来ないよ。この会社にはもう誰もいない。君は僕のものだ。田中は、あさみの服をへぎ取り、自分の欲望を満たそうとした。やめて。離して。あさみは抵抗したが、太刀打ちできない。ああ、君の体は最高だ。もっと見せて。田中は、あさみの体をまさぐり、舐め回した。いや、やめて。触らないで。あさみは、田中の変態行為に涙を流し、必死に抵抗したが、もはや逃げられない状況だった。ああ、もう我慢できない。田中は、ついに最後のラインまで踏み越えようとしたその時。部長、何をしている？突然、部長室のドアが開き、そこに現れたのは、田中の妻だった。あなた、またそんなことを、いい加減にして。え、田中は、驚いて我に返った。奥さん、どうしてここに？あなたが最近残業ばかりで、怪しいと思って後をつけてきたのよ。まさか、また覗きなんてしてるとはね。いや、これはその、もういいわ。あなたは変態よ。離婚よ。離婚。田中の妻は、 怒りに震えながらそう言うと、田中を平手打ちした。いや、待ってくれ。これは誤解だ。話させてくれ。田中は、妻を引き止めようとしたが、妻は聞く耳を持たず、そのまま出て行ってしまった。田中は、呆然と立ち尽くすしかなかった。一方、浅見はというと、田中の妻に助けられた形になったが、ショックでその場に座り込んでしまった。あ、なんてこと。桜さん、大丈夫。うん、なんとか。あなた、部長に何かされたのね。大変だったわね。はい。部長には、私から厳重に注意するから、安心して。ありがとうございます。田中部長は、妻に離婚を切り出され、会社でも問題を起こしたことで、退職に追い込まれた。あんな変態、いなくなってせいせいしたわ。でも、奥さんにまで迷惑をかけてしまって、気にしないで、奥さんもあなたが被害を受けたと知って、怒っていたわ。はい。その後、田中部長は会社を去り、二度と会社には現れなかった。あんな変態部長、もう忘れましょう。同僚たちに励まされ、浅見はなんとか元気を取り戻していった。はい、私も、もっと自分に自信を持って、前に進みます。そう言って、浅見は笑顔を見せた。あの変態部長のせいで、私の事務通いまで悪いイメージになっちゃった。しばらくは控えようかな。そんなことないわよ。あなたの事務通い、みんな憧れてるわよ。え、そうなの。もちろん、私も今度一緒に行っていい。うん、もちろん、待ってるね。こうして、浅見は変態部長の呪縛から解放され、また前向きに仕事に、事務通いに励んでいくのだった。